京都市立芸術大学130周年記念特別番組アートトークセッション。皆さんこんにちは。番組ナビゲーターの嵯峨根幸子です。よろしくお願いします。さて、京都市立芸術大学は今年130周年を迎えます。そこで今日は京都市立芸術大学ゆかりの著名な先生方をお迎えして、特別番組京都市立芸術大学130周年記念特別番組アートトークセッションをお届けいたします。トークセッションコーディネーターは京都新聞社編集局文化生活部部長で論説委員の山中秀幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではこれから1時間、どうぞたっぷりとお楽しみください。この番組は京都市立芸術大学美術学部同窓会の協力によりお送りいたします。
京都市立芸術大学創立130周年記念事業、京都芸大同窓会アートフェアのご案内です。京都市立芸術大学は今年創立130周年を迎えます。長い歴史の中で数多くの芸術家を輩出し、京都の文化芸術の発展に貢献してきました。創立130周年の記念事業として、現在美術の各分野において制作を続け活躍されている京芸卒業生及び教職員関係の方々の作品を一堂に集め、京都芸大同窓会アートフェアを開催いたします。開催は5月25日火曜日から5月30日日曜までの6日間、午前10時から午後5時まで。会場は左京区岡崎にある京都市官業館都メッセ1階の東側会場です。詳しくは NPO 法人芸術の街京都創生プロジェクト、電話 075-705-2297 075-705-2297 までお問い合わせください。以上、京都芸大同窓会アートフェアのご案内でした。
京都市立芸術大学130周年記念特別番組アートトークセッション、ゲストの皆さんをご紹介いたします。京都芸大同窓会アートフェア実行委員会委員長の上村敦史さん、京都市立芸術大学美術学部同窓会会長の中井定治さん、京都市立芸術大学美術学部同窓会代表幹事の小山光平さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは京都市立芸大、創立130年ということですね、お話を進めさせていただきます。ちょっと1時間ほどの番組なので、語り尽くせないと思いますが、よろしくお願いします。京都芸大のルーツはですね、1884年明治13年創立の京都府学校ですね。でそこから数えてちょうど130年。でこのトークセッションではですね、前半部分で、京都の美術工芸にその京都芸大が果たしてきた役割を、で後半部分でですね、芸大の今後の課題についてですね、話し合っていきたいと思います。でまずですね、その京都芸大の130年ということを考えるときにですね、やはりその京都画壇との関わりというのが欠かせないと思うんですね。で上村さんは実際に画家としてですね、京都画壇の一角をですね担ってこられたわけですけども、その京都画壇に対してこの京都芸大がですね果たしてきた役割というのはどういうふうに捉えておられますか？
京都画校ができた時のいきさつですね、はい、各塾とあるいは派の長がよって、共同指導体制を取らなければダメだという非常に進んだ考え方でこの学校が始まるわけですね、はい、その精神が非常にうまく、あるいは、効果的に、京都の画壇を構成していくのにお役に立ったというか、その要素が非常に強くて、 私どもはおかげさまで大変幸せな、作家生活を送らせていただいているということだと思います、うんうん、の指導体制ということは、まあ、その当時の社会のありようからしてですね、どうしても封建的な組織に、あるいはこの大名に仕えというふうな形がございましたのでね、そこからみんなが解放されたといういいことが元になっておりますね、うん、でその後ですね、先生方が私はそのすぐのことは存じ上げないんですけれど、戦争後にですね、公職追放令というのがあって、あ、その当時日展、今の日展が、文展文部省の管轄の展覧会だったもんで、うん、その属しておられる先生方は公職につけなかった、うん、ということがあり、うん、その時すでに父がたまたま、創造美術という在野の団体を作っておりましたので、うん、日本画の世界はそういうことで、作り上げられて、参りました、うん、けれども、平等でなければいけないという考え方の中で、日展の人たちが追放令が解除されますと同時にお招きして、そして来ていただいてずっと今日まで、うん、参っていると思います、うん、日本画の世界はですね、
はいはい、やはりですね、まあ、京都 の、 その画壇の歴史を考えますとね、やっぱり画家を育ててきたのが長い間画塾が育ててきた役割があって、
はい、
でそれ以降ですね、京都画学校できて以降ですね、学校派という人たちがですね、はい、京都画壇を支えるようになっていきますよね。
そうですね。
その、なんて言いますか、学校派が果たした役割というのは、従来のその画塾で育ってきた人たちとまた違うものがあるんでしょうか。
当然、塾長という人がいて、塾長の意向というか、あるいはそれを慕って塾に入るんですけれど、学校というのは複数の先生がおいでになって、いろんな違った方向からいろんな教育をされる、それが後々ですね、とらわれない、自由に発想していける、自由な表現をする、そういうこの元になっていると私は思います。
なるほど。上村さんはどんな先生に習われたんですか。
だから学校です。
学校の中でどんな先生に、特に
皆さん、
皆さん、
はい、だから死刑は誰だということは一切ない
です。ああそうですか、
はい、強いて言うならば、父が教授でいたんですが、それも学校にいる間だけ習ったんです、
あ、家では習わず、
ならない、絶対言いません。
ああそうですか。
それは過去にそういうことがあってよくない肩にはめてきたという経緯がある、うん、そのことを知っているから、うん、そういうことは言わなかった。
ああそうですか、ね、徹底してたんですね。その辺は面白いですね。学校教育の場でだけ教えて、
もう一つ、ね、面白いのはね、日本画が辿ってきたこの時にこう非常に様式的に陥ったり、うん、あるいは形式にこだわったりという時代があったことを、うんうん、我々の、現役の先生じゃなくて、例えばもうお引きになってるけれども非常勤でおいでいただいた榊原司法であるとか、小野実教であるとか、あるいは徳岡新先生、そういう先生方は知ってても教えられない、自分で考えろ、教えてしまえば形式だけが残るというお考えがあったと思います。それはもうとってもありがたい。
逆に厳しいですけどね。
そうですね、はい、
そうですか。一方ですね、中井さんにお伺いしたいんですけども、はいはい、まあ、京都芸大の歴史を考えますとね、やはりその地場産業と結びついてきたといいますか、地元の工芸ですね、染色であるとか、陶芸であるとか、漆であるとかですね、そういう産業育成という役割を担ってきた点がですね、例えば東京芸術学の前身の東京美術学校が国家がですね、そのアカデミズの画像として作ったのとはちょっと違う性格を持ってきたと思うんですね、うん、そういう意味でその地場、京都の地場産業といいますか、それとの関わりで発展したという意味では非常に特徴が強く多いと思います。その辺は中井先生はどういうふうに見ておられますか、
ね、そうですね、おっしゃる通り、やっぱり京都という風土が、 他の地区と違ってですね、うんうんうん、一つの大きな、うん伝統の中に育ってきているものですから、うんうん、それを受けての一つの大学というより学校内での教育ということになりますので、うんうん、私はあの場合はもう本当戦後間もなくですね、昭和25年に新生大学制度が引かれてですね、うん、63世ですね、うんうん、美専が美大に変わるわけですね、うん、でその時に大きなやっぱり変革が一つあったわけですね、うん、工芸デザインにおいて、うん、それはどういうことかと言いますと、やはり美専の5年間っていうのは本当に大変な、これ戦中戦後ですからね、うん時期でございまして、5年間あったんですが、あとの1年間ぐらいはもう学生運動が続いて、結局美大をですね、美専を美大に昇格さすかどうかというようなことですね。そこで大きくやっぱり新生大学制度の中に入るわけですから、いろんなやっぱり中身が変わってくるわけですね。特に学科の比重というものが実技とですね半々ぐらいになってしまうわけですね。そこででこれは一つのずっと続いている、現在まで続いている京都芸大の特色にもなっているわけですね。そんなことで、結局美専から美大になるときに、これからの学生それから工芸科含めてですね、デザイン科、とにかく一つのある程度の教養を身につけないとですね、やはり社会人として仕事はできないというようなことがありましてね、その当時の学長がですね、とにかく当時の本当に京大の面々たるね、名誉教授クラスの先生方を全部集められましてね、そこで学科の教授陣を控えたわけですね。ご存知かも分かりませんが、例えば久松真一先生とか、あるいは山内徳龍先生、あるいは村田二郎先生という建築のね、先生とか、猪熊兼重先生とか、それから誰がおられましたかね、玉上先生とか、吉川寛芳先生とか、もう本当にそうそうたる先生を集められまして、学科の方の教授陣を固められたわけですね。で、その一方、とにかく美専から美大に変わるときに、教授に全部一応廃校という形になりましたので、教授陣が退かれたわけですね。実技関係も、そこで新たな教授陣を、結局その当時の長崎太郎という学長と、当時の京大の飯島弁という勤務ですね、飯島弁教授がこれからの美大をということで、実技の先生方を集められたわけですね。でその時に、一応工芸科として美大を発足するわけでございまして、その中に、当時と染色と漆工と図案という4つの専攻を作ったわけですね。でそれぞれに本当に、そうそうとる先生を当時のね、集められたわけですね。ご存知かも分かりませんが、例えば陶器で言えば豊本元吉先生とかですね、あるいは近藤雄三先生、あるいはこの図案の方では上野伊三郎、それから奥さんのフェルス・リッチという、先年近代美術館でこのお二人の展覧会がございました。
そうですね、
こういう先生、あるいは染色には大友之助先生、それから稲垣先生、稲垣先生も今度5月に金美で、お兄さんの中世さんとお二人の展覧会、兄弟展が開かれます。まあそんなことで、漆は平舘家宝先生、そういったそうそうたる先生を集められたわけですね。で本当にそれは今まで本当に、本当に京都にこんな先生がおられたのかなという先生ばかりでございましてね、特に当時は戦後間もなくですから、デザインという領域がまだ確立されてなかったんですね。でそのデザインの先生をどういうふうにして呼んでくるかということで大問題になりまして、ちょうど美専の終わりの方の学年の人がですね、まあ、大阪の摂南高校に変な先生がおられるというようなことで、 上野先生とそのウィン工房のねスタッフやった有栖先生と2人を見つけてきて、美大にも是非先生にということで、学生の手によってその先生がそこに赴任されるという形になるわけですね。もちろんそれを紹介したのは学生ですけど、もう教授会がそれをもちろん承認して決めるわけでございますよね。そういうその自由な一つの雰囲気があったわけですね、当初から。でそれによって、まあ、現在こう来てるわけで、いろんな面でやはりそれが一つの、美大芸大の工芸家それからデザイン家の特色として今も生きているという形になっているわけですね。
わかりました。一つはね、そういう重要な雰囲気という関連で言うとですね、例えば戦後の、まあ、陶芸の話なんですが、八木和夫さんがですね、前衛陶芸始めますね、オブジェ焼きという、八木さんは彫刻家出身なんですよね、工芸じゃなくて、その辺のですね、だからその彫刻の目で工芸を日本、まあ、京都のですね、その焼き物の伝統を見る目を作ったという意味で、ああいう前衛陶芸生まれてくる土壌がですね、こういう大学のそういう工芸とか彫刻とかそういうものがクロスオーバーするっていくですね、そういう場があったということが非常に大きな役割を果たしたんじゃないかなという個人的には思ってるんですけどね、
そういう伝統はね、ずっと受け継がれておりまして、彫刻をやってて陶芸家になった人は他にもたくさんおります、あるいはもう本当にどう言いますか、大学ではデザインやってたけど今はアートの世界で活躍してるとかですね、いろんなもう人がたくさんおります。はい、
小山さん、はい、さっき上野伊三郎律がですね、まあ、デザインのその原型というか教育のですね、はい、スタートにいるという話でしたけれども、はい、デザインの面でですね、はい、その京都芸大のその歴史がですね、はい、まあ、戦後ですね、特にね、果たして役割ってどんなことになりますでしょうね。
そうですね、この130周年の歴史なんですけれども、そのうちでまあデザインが登場するっていうか、大学で大きな地位、大きな地位でもないですけどね、占めるっていうのはもうだいぶ後半になってからになります、でそれは大学の内部からの要請っていうか、 大学の内部からっていうこともあるんでしょうけども、やっぱり社会の要請っていうんですかね、日本の産業がこう発展していくと同時に、そういうデザイナーが企業から要望されたという、そういうことがすごく強かったと思います、でその中で日本の企業が元気な頃ですね、だからデザイナーもその10人とかそういう人数を一時期にこう1年で採用するというような時期がたくさんあったんですけどね、でそういった時にその先ほど先生方がおっしゃったその肩にはめないとかいろいろこのクロスオーバーしてるとか、そういう中で育ってきた学生ですね、デザインの、それはですね、やっぱり企業にとっては即戦力ではなかったかもしれないですね、ところが何かその会社 その面接であるとかそういうところでこういうデザイナーがいても面白いんではないかと、ひょっとしたら大化けするかもしれないぞというような、まあ、企業がゆとりのある時代に即戦力ではないけれどもひょっとしたらすごい楽しい面白いことをやってくれるような、そういうふうな学生ではないかということで採用されていったという経緯が私はすごい強いと思います。だから、本当に肩にはまらない、だからそのスケッチ一つにしてもですね、私の世界はプロダクトデザインですけれども、プロダクトデザインというのはある種こう肩にはまったものがあるんですけれども、でもそれにもはまらないような学生がたくさん出ていったと思うんですね、でそれが結局後から見れば企業にとってはものすごく戦力になっていたというふうに、まあ、自負しているんですけれども、
そうですね。でデザインとそれともう一つやっぱり欠かせない現代美術ですね。現代美術は、まあ、特に構想設計という学科は非常にユニークなんですね。1970年でしたからできましてね、そこから出た作家というのは国際で活躍している、作家がたくさんあります。そういうなんていうか、そういう最前線のですね、美術家を育ててきた役割も非常に大きいかなというふうに思いますよね。 ああそうか、あの例えば、はい、あの柳宮さん、あの昨年ベネチアビエンナーレ日本作家としてね、唯一選ばれて出てきましたけども、まあ、そういう国際的な活躍する作家たちで、一方でだからあの地場産業とですね結びついて、そういう伝統的なものですねしっかり受け継いでいく部分と、それと、まあ、国際的な活躍していく部分とですね、まあ、双方ウィングを広げてきた過程なんかなという感じがしますね。では、まあ、あの、まあ、前半はこれぐらいにして、あと後半部分に後で課題の方に移っていきたいと思います。
それではここでミュージックブレイクです。どうぞお聞きください。京都市立芸術大学130周年記念特別番組アートトークセッション、本日はゲストに京都芸大同窓会アートフェア実行委員会委員長の上村敦史さん、京都市立芸術大学美術学部同窓会会長の中井定治さん、京都市立芸術大学美術学部同窓会代表幹事の小山光平さんにお越しいただいています。それでは後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ですね、まあ、あの後半ちょっと課題に入る前にちょっと一つその、まあ、京都市立芸大のですね、その、まあ、まあ市立芸大に限った話じゃないんですが、あの大きな変化ということを見た場合にですね、これ女性がすごく増えてきた、女子がですねすごく増えてきたということが大きいと思うんですね。先日ちょっとある機会がありまして調べてみたんですけどね、京都の大学芸術系大学の美術、まあ、美術関係の学生ですね、それがおおむね 75% が女子ですね。で京都市立芸大にの美術学部に至ってはですね 85% が女子ということで圧倒的に女子が多い。これはあの例えば上村さんのですね、おばあ様の松園さんがですね京都府外学校に入った時に、クラスで一人だったというですね女子が、そういう時代に比べるともう、もうすごい全く逆転しまったという状況ですよね。こういう状況をどう見られるかという、で実際ですね、最近のコンクールの受賞作品を見ててもですね、まあ、先日もあの平面の作家の防火賞というのがあったんですが、その受賞者5人全員が女子なんですね。まあ、そういうことにも多少関係あるのかなという気もしてるんですけども、今現役で、まあ、おっしゃる小山さん、はい、その辺いかがでしょうね、どういうふうに思われてますか。
最初にお断りしておきますが、別に女子を率先して選んでるわけでもなんでもなくて、あの入試の結果としてそうなっているということなんですけど、まあ、いくつか理由は考えられるんですけれども、先生方の間で出た話としてはね、その、まあ、一人っ子が多いと、そうすると、まあ、語弊があるかもしれませんけど、大事な男の子、美大芸大にやるかという時に、うん、いう時に親がね、多分思われると思うんですよね、何将来どうなるんだろう、この子はとかね。でそういう意味でいくと、ちょっとまあ考えて、まあ、美術は趣味にしときなさいと、行くんだったら、まあ、
まあそういうことでしょうね、
経済学部とかね、一般のまあ大学に行ったらいいんじゃないかということになって、芸大がこう、敬遠されてしまうと。で、まあ、女の子の場合は、あ、それはいいん違う、絵を描いてるとか、ピアノを弾いてるとかとかいうことで、芸大をまあ勧められると、親御さんはね。で、そういうことがあるんではないかと言われたこともあるんですが、でもその実際調べてみると、その一人っ子っていうのは結構少なくてね、あの0か2とかそういうことになるんですよ。いない人はもういない、いる人は2人とか3人とかいるんですね。そうすると平均値を取ると、まあ、1点なんとかというなんとか複雑な数字になってくるということで、これもどこまで真偽正しいのかどうかっていうかわからないんですけど、我々の時もそうだったんですけど、あの美術絵を描くと言ったら親に反対されたけども、デザインに行くんだったらいいですよということで、デザインに来た学生は結構いるんですね。本当は美術がやりたかったけど、
なんとなく産業に結びついたらこうちょっと安心
できる、就職できるんじゃないかということで、でそういう学生がいてたんで、やっぱりあのその将来的なことを考えると男の子はちょっと考えてしまうのかな、で一般というか言葉もまたおかしいのかもしれませんけど、親御さんはやっぱりその芸大に対してもう一つよくわからない、どんなとこで どんなことを勉強して毎日絵ばかり描いてるのかというようなイメージになってしまってね、ですから逆に言うと芸大を知っているという親、だからその親も京都芸大だった、あるいはおじいちゃんも京都芸大だった、そういう方が逆に多くなっているということも言えます、はい。それともう一つはあの、まあ、男の子がそうなのかしませんけど、普通10月とかあの推薦入試とかあるんですね、私学は、でね、正月を越せないとかいう噂もあるんです、もう待てない、でうちの大学はあの一般入試で2月にやりますので、しかもセンター試験も受けなくちゃいけないので、そういう意味ではやっぱりちょっともうそんな面倒くさいことはという、またそこでなんていうんですか、ストレスというかバリアがあるのかもしれませんけど、ただ実際のところなぜ女の子がこんなに増えてきたのかというその真実自体はちょっと私も掴みきれてない
という、まあ、あの別にいいとか悪いとかという話じゃなくて、
ね、あ、そうですね、
まあ、現象としてそういうことがあって、なんとなく、まあ、個人的な考えですけど、これからの美術は女子が担っていくんかなというようなですね、
いや、まあ、日本を担っていきたいですが
分かりました、
はい。
まあ、いずれにしてもあの松園さん、上村松園さんがそうだったらしいんですが、やっぱりお母様のね、理解が非常にあって、非常に親戚に猛反対される中で、松園さんをあの京都府学に会ったということがあったらしいですね。やっぱりこれからそういう男の子を持つ親御さんもですね、
はい、
そういう勇気を持つこと
があって、そうですね、
芸大に送り届けてもらうことが必要なのかな、
大したことはないと思うんですけど、まあ、ちょっとはその芸大っていうのはどういうところかっていうのは理解していただければありがたいですね、はい。
でですね、まあ、今後の課題について移りたいんですけども、まあ、今日というか、まあ、京都市の方はですね、2012年4月から、独立行政法人にしようという方向で準備を進めていますね。で、将来的な課題ですけども、今の場所からですね、京都市内に全面移転することも検討するということを謳っていますね。で、まあ、いずれにしても、まあ、近年ここ数年のうちにですね、京都芸大は一つの転機を迎えることになると思うんですけども、まあ、今後、まあ、いろんな状況がありますが、それぞれですね、今後の課題をですね、ちょっとお話しいただければなと思います。上村先生からいかがですか。
市内へ移るということは絶対にやらなきゃいけないこと、地方から上京してきて、京都市内にいて、で町が持っている京の文化をきちんと身につけてもらってでないと意味がない、今大江という、まあ、新しく開けた場所ですからね、地方から来て我々の学生は忙しいですから、町中に出てこれないで、近くに下宿をして学校へ来て、で下宿へ帰って京都へ帰っちゃう、それじゃあね何にもならない、で博物館も遠いし美術館も遠いし、ですから市内へ帰ってきてほしい、これはもう初めから私が言うてたことなんで、
あ、そうですか、市内に移転はまあ絶対条件だ、は
い、もう早うから言うてた、
そうですね、
帰ろう帰ろう帰りたい
先日堀川
新しく
ギャラリーが
温厚が向こうへ移りましたので、
そうですね、
そこのところにサテライト的なものを作りました。
そうですね、
はい、
あれはいい試みだと思いますね、
はい、
そうです、長野の京都堀川音楽高校に隣接してですね、
そうですね、
ギャラリーが京都市芸大の、はい、生徒や OB たちの作品を見せる場ですね、前から思ってるんですけどね、あそこ資料館がありますよね、京都芸大には、
はいはいはい、
資料館には非常に貴重なものがたくさんあって、
たくさんあるんです、
でいいものがあるんですけどね、いかんせん場所が場所だけに展覧会やってるんだけど見に行かないですよね、なかなか、
そうですね、
そういう意味では今度のギャラリーができてね、 ああいう場所街中でどんどん見せていただくと非常に、まあ、ビーズファンにとってはありがたいんじゃないかなという気がしますよね、
そうですね、うん、京都芸大の存在自身がね、やはり街の中から出ていったことによって、一般市民の中には少し、希薄になってるかな、認識がね、そんなふうに思いますね、
なるほど、中井さんいかがですか。
その点ね、結局今の靴掛け学者の前の今熊野学者っていうのは、 博物館に近くございましたしね。で、まあ、博物館も本当に授業終わったら博物館に浸り込んでたもんも何かおりますしね、うんうん、だから美術館行くにしても東山ずっと入ればですね美術館がございましょう、うん、そしてまた街の中通って帰るということでね、そういうことでいろんなあの京都の今上村先生おっしゃったようなね、うん、なんて言いますかひっくるめての文化そのものがね体得できるという具合だったんですよね。ところが今のところは本当におっしゃるようにちょっと不便なんです、うんうん、まあ我々も車を使って通ってたわけですけれども、うんうん、そういった中でやっぱりこれからのやっぱりあの工芸デザインに関してはやっぱりしっかりと京都のなんて言います産業と結びついてですね、うん、もっとそれへ向けての貢献をね果たさなければならないと思ってますね、うん。でまあ、この間もたまたまですけど私同窓会の会長をさせていただいているもんですから卒業式に出たんですよ、そしたらあのデザイン科の学生女子学生がですね6人ほど着物着てあとなんで写真撮ってたんですよね。で聞いてみると、まあ、小山さんの方がいいかも分かりませんが京都の友禅の組合とタイアップしてですねデザインは学生が卒業生が書いてですねそれを友禅の人たちに実際に作ってもらってそれを着て卒業式に出てたわけですね。でこういうことも一つの本当のきっかけみたいになってですね、うん、もっといろんな意味で結びついていくことが大切なんですね、うん。特にもう若い人のやっぱり新しい感覚でもって生き物のデザインいろんなまあ福祉にしても何にしてもねこれはもう陶芸も漆も一緒なんですけどもそういうのもね波及していけばですねまだまだもう京都のなんて言いますか産業はね新しくなんて言いますかビビッとになっていくんじゃないかと そうですね、そういう感じがしますね。
もともと京都学校 その出発自体がやっぱり地域密着型でスタートしますんでね。
そうですね、
やっぱ本来の姿にやっぱり戻してほしい、
うん、そうですね、
という気もしますけど、はい、小山さんいかがでしょう。
京都芸大っていうのがね非常に不思議だっていうか、うん、思うのは以前デザインのなんかこうイベントがありましたときにね、うん、NHK が取材に来たんです。でその時にその担当のディレクターの方は京都芸大っていうのを初めてあまり知らなかった。で京都芸大についていろいろ調べたと、うん、そうするとあの人もこの人も京都芸大出身だったというので、うん、著名な作家が若手も含めてですけどいっぱいいたと、うん、でなぜか京都芸大出身の作家は京都芸大出身だということをあまり表に向かって言わない。
あ、そうなんですか。
はい、これ謎の一つなんですけど、うん、でそれはまあ恥ずかしいから言わないとかそういうことじゃないですよ、うん、そういうことではないんですけど、うん、あえて 言っていないんですよね、うん、でそれはまあ経歴っていうんですか、うん、そういう大学を出た経歴ということよりも実質自分は何をしているか、うん、何を作っているか、うん、どういう活動をしているか、うん、そういうことの方が重要であって、うん、まあ、言ってみれば学歴のようなものは関係ないんだということの出発かもしれません、うんうんうん、でそれは非常に何ていうか先ほどから言っている自由というかリベラルな幸福につながっていくんだと思うんですけど、うんうんうん、ただ先ほどから言っているその京都芸大の存在であるとか、うん、あるいは美術系大学 の、 その中身であるとかっていうのが知られていないっていうことがやはり問題だと思うので、その今後の課題としてはやはりその同窓会も含めてですけれども積極的にこの外に出て活動してこういうことをしていますよということをアピールしていくということはものすごく重要だと思います。で今まではやはりそれがおとなしいといいますか遠慮しているというか置くゆかしいと言いますか、うんうん、だからそういうことをあまりこう表立って言わなかったと、うんうん、だからどんどんこの広報と言いますか、うん、宣伝と言いますか情報を発信していくと、うんうん、 いうことをしなくてはいけないなと思ってます。
なるほど。
でそのためにもやっぱりね、うん、あの上村先生もおっしゃったように中心、一応あの靴掛けも京都市内なんですけど、うんうん、もっと中心部に、うん、行って、特にまあデザインはね、うん、あのそういう中心部行かないと、うん、なかなか動けない部分があるんですけど、うんうん、発信するみんなに見ていただく、あるいは知っていただくっていうのは、うん、やっぱりそういうところ行きたいなとはいう思いはございますね、うんうんうん。
あの現代美術の学生なんかがですね、最近あのもう自分のアトリエを使ってそこでその展覧会をするという個展をするというね、そういうケースが随分増えてきてるんですけども、ただですね、場所がやっぱりあの非常に中心部から遠いということで、まあ、あの好きな人は行くんですけども、なかなかちょっと足が遠のいてしまうということもあって、それが街中でもしね、あのやってもらえたら、もっとこのアートがですね、街に溶け込んで、はい、みんな回りやすいし見やすいしということで、いろんな意味でやっぱり相乗効果高いと思いますね、中心部に来るということは。まあ、ぜひ、まあ、あの京都市の財政の問題もあるんでしょうけども、ぜひ実現してもらえたらなと思いますね。
それではここでミュージックブレイクです。どうぞお聞きください。京都市立芸術大学130周年記念特別番組アートトークセッション、そろそろ番組も終盤に近づいてまいりました。どうぞ。
はい、それではですね、まあ、いろいろ話を尽きないんですけども、あの、お三方にですね、それぞれ、まあ、この今後の美術工芸を担うですね、後輩たちにですね、あのメッセージをですね、あのちょっと お話しいただければなと思います。上村さん、いかがでしょうか。
うん、日本画という固有名詞は明治に初めて生まれるんですね、うん、というのは外国との、あの外国からその伝えられる美術の違いですね、うん、をはっきりするというか、うん、で日本画という固有名詞が生まれるんです、うんうん、それまでは日本人が書けば日本画であった、そういう経緯を踏まえながらですね、文化というのは絶対に異文化の刺激がないとダメになってきた経緯はもうずっと昔からあるんですね。ただ明治維新の時に疲弊していた日本画の世界に西洋の文化が入ってきて足元救われるんですね、うん、そういうこともあってまた立ち直ってくる。立ち直らせたのは、小野実況、徳岡新選、村上科学等々の、うん、京都の、うん、いわゆる国家創作協会の連中、はいはい、そしてそれを、はい、うまく育てられたのが竹内製法ですね、そういう歴史があるんでね、私は今の若い人に自分の足元をしっかりと築き上げて、そして伸び伸びと仕事をしてほしいと思います、うんうん、のために、もちろん外国の 文化というのは十分身につけなければいけないけれど、踊らされるというか、あるいは浮かされるというか、流されるというか、いうことのない、足場を早く、あまり早く踏み固めると間違いますからね、その方に向かっての努力をしてほしい。私らはもう年ですから足場も何も動きませんけれど、だけど逆に言うと非常に安心した仕事ができているなって自分で思います、うん、まあ、実は、私は総画会という会がございます。東京のと京都にございますんですが、京都がどんどんどんどん出費者が増えている、東京が減っている、これは日本画の団体ですから、この状況はやはり日本画は京都と、うん、いうふうなことになるのかなというふうなことは思いますね、うんうん、なるほ
ど、うん、ただですね、京都画壇の歴史をですね、こうやっぱり俯瞰してみると、ちょっとやっぱり最近はですね、以前の黄金期に比べるとですね、やっぱり元気がちょっとないかなっていう感じもするんですけど。
いや、それはそうです。どうでしょう、うん、全部が東京中心ですから、はいはい、うん、決して僕は力を持ってると思う、うん、ようやく、うん、今の60代の人たちが持っていた力をだんだんと発揮し始めて嬉しいことだと私は思ってますけど、うんうんうん、
中井さんいかがですか。
はい、もう統接とにかく全てのものがですね、こういう確実化されていく世の中ですね、何もかもが同じような、あっち見てもこっち見ても氾濫しているという世の中ですね、そういう中になって、やっぱりあの工芸なら工芸というジャンルを考えてみますとね、これはやっぱり確実化されては困るんですね。やっぱりもっとこう自由なこの各地域によって個性的な、そういうものがこうなっていますか、発展していかないとダメなんですね。そういう意味では京都が担わされているあの役割っていうのは非常に高いと思いますね。やっぱりあの私ども全国組織のそういう工芸団体やっておりましてね、全国から集まってくる工芸作品見てまして、やっぱりあの類型化していく傾向の中で、ちょっとやっぱり一色違うなという、先ほどデザインの加山さんがおっしゃられたようにですね、やっぱり京都から出ていくものは一味違うんですね。でこれはやっぱりね、大事にしないと、やっぱり個性というものはね、このアートデザイン工芸の中で一番大事なものですからね。いろんなものを京都という風土がね、受け入れながら勉強しながら、そして自分ののをこう出していける一つの、なんて言いますか、土壌があるわけですね。でこれはやっぱりね、今後もやっぱり大事にしていかないとと思ってますね。で私もこれ工芸染色を、まあ、展覧会の制作でやってるわけでございますけどね、僕はあの染色出て大学で、まあ、研究室に席がなかったもんですから、図案科の助手になるわけですね。上野先生、梁先生の助手になるわけですけど、それによってやっぱりヨーロッパのですね、ウィーン工房のですね、一つの考え方、そういうものをしっかりと勉強できたわけですね。そういうことで今もなおですね、デザイン科にはフェイスリッチの作られ形作られたウィン工房の一つの流れがこう続いてるわけですね。これよその大学にはないんです。よその大学はどっちかというとバーハウスのね、美術教育の形を取り入れてきてるもんですからね。そういった意味でやっぱり前も、持ってるものはやっぱりしっかりとそれを発展させなければならないと、まあ、このように強く思いますね、はい。
工芸というのが現代美術の世界でもですね、
はいはい、
やっぱりちょっと注目されてるんですよね。手技の部分でやっぱりそのやっぱりすごい蓄積がありますよね、工芸というのは。それを現代美術の目で見直してこう表現に新たに展開していくというですね、うん、ことを やる作家がちょくちょく若手でね出てきてます。旧来の工芸の枠だけに収めるんじゃなくて、表現としてのその例えば漆であれ、染色であれですね、面白い形で使う子も出てきてますので、そういう、
そうですね、
そういう土壌がね、工芸にはそもそもその持ってるポテンシャルというんですかね、そういうものがすごい高いものってあるんですね。この手技っていうのはやっぱりなかなか一朝一夕にはいかないものですから、それはこれからもっと注目して価値を見直すしてもいいんじゃないかなという気がします。
そうですね、はい、東京あたり行きますと、金属が盛んに工芸の分野で、一つの大事な、東京芸大にも実は長短金、中金、短金が全部あるわけですけども、あそこが育ってきてる人も非常にやっぱりオブジェ的な彫刻的な、オブジェを作ってるわけですね、でその中にはやっぱり彫刻が出てきた人もたくさんおりますしね、今先ほど初めにお話ししたようにクロスオーバーしながらやっぱりお互いやっぱり伸びていってるというのが現状でございますね、はい。
小山さん、
はい、
いかがですか。
今手技という言葉が出ましたけれども、デザインの世界では最近ではそのいわゆるコンピューターが導入されて、そのバーチャルな世界でものをこう想像していくということももちろんあるんですけれども、京都芸大の京都市立芸大のデザイン科の基本的な姿勢としては、やはりその素材とかで実際に触れて、で実際にそれを自分で加工してで物作りをするという、そういうことをものすごい大切にしています。 ですからもちろんあの時代の要請ですからバーチャルのことも勉強しますけれども、うん、基本的には現物主義といいますか、うん、だから物を作るにしてもその実寸を検討する、うん、実寸を理解する、うん、あるいは実際の素材を触る、うん、いろんな素材を、うん、だから粘土もありますし、うん、木もありますし金属もありますし、うん、そういうのを触って体験し体感していくと、うん、そういうことを非常に大切にしてます、うん、だからあのいわゆるその、まあ、一番最初のことに戻るんかもしれませんけどあのデザイン系の大学で勉強していることとはちょっと違うかもしれないんですよね、うん、でそういう意味でいくともともと工芸かデザイン専攻でしたので私も卒業したのは工芸か
工芸の中に
あったんです、ね、でそれはまああの、うん、時代の流れというかデザイン家として独立しましたけど、うんうんうんうんだからやっぱりそういう手仕事というか手技というか自分の手を動かして物を作るということを非常に大切にしています、うんうんうん、で、最近の学生を見てますとね何かそのいろんな素材とかそういうものを知らないあるいは触ったこともないとか、うん、あるいはもうちょっと触ると、うん、いろんな機械道具を使いますので、うん、その危険であるとかいろんなことがあるんですけれどもでもまあそういうことではなくて、実際に手を動かして物を作るということを大切にやってます。
その辺はどうなんでしょう。例えば東京芸大のデザインはありましたか。
あもちろんございます。
ありますよね。はい、やっぱりその辺の生き方とはちょっと違うんでしょうかね。
私も具体的に東京芸大がどうこうということはわからないですけれども、うんどちらかというと東京芸大のデザインは少し、うんアートに近い世界があるかもしれません、うんはい京都芸大はそういう意味では、まあ、その流れもあるんでしょうけど、うん、工芸に近い部分はあると思いますし、うんうん、で先ほどからおっしゃってるようにその一番最初の出発点が、うん、その地場産業というか地元の企業といいますか、うん、そういうのに貢献するために、うんどうあるべきかということで出発してますので、その辺の、なんて言いますか、考えは、先月ですがデザインが受け継いできたというふうに思ってます、はい、
やっぱり若手の陶芸家で、上場さんという人がいますけどね非常に売れっ子の今陶芸家ですけども彼女はおじいさんがなんかこう、着物のですね染色かなんかの仕事をしてですねそのデザインの見本がいっぱいあったらしいんですね着物の、うん、でその見本でその陶芸にですね色絵として利用してで新たな創造をしているという非常にこうなかなかこう伝統を再発見しているといいますかねああいう方向は もっとまだ京都はですね組み尽くす部分がですねいろいろあるんじゃないかなというふうに思いますねまだまだ発見が足りないかなという気がします、そろそろですね時間も迫ってきましたでこの130年にあたってですねいろいろと記念事業が予定されています、先ほどちょっと紹介されましたけど、左京区岡崎のですね、都メッセでは、京都芸大同窓会アートフェアがですね、5月25日から30日まで開催され卒業生と教職員の約350人らしいですね350人の作品約400点が展示販売されるということです、まあ、過去にない規模のフェアになるということですそれとですね、国立京都近代美術館では7月9日から、京都市立芸術大学が宇宙航空研究開発機構などと進めてきた宇宙科学に関わるプロジェクトが紹介されます。それとですね、メイン事業なんですけども、京都市美術館では、9月25日からですね、京都日本画の誕生、巨匠たちの挑戦と題してですね、京都画壇の歴代の名品が紹介されます、まあ、いろいろ授業がございますので、まあ皆さんですね、多くの方に見ていただいて、京都市芸大が担ってきたこう130の歴史を、まあ、感じ取ってもらえたらなと思います、お三方最後に何か一言加えることがあれば
そうですね、今の芸大のありようについては、うん、それぞれが常に批判的でなければいけません、うん、流されてはいけない、教員もさりながら、うん、学生も常に批判の気持ちを持って当たるということが、うん、芸術を進めていく上には絶対に必要なことですね、うん、私は昔の、改革委員会の作った文書の中に常に批判的でなければならない、うん、過去は今までの老衆を批判しろ、うん、今度は現代の生き方を批判しろ、うん、いつも僕はそういう気持ちで、うん、進めていってほしいなと思いますね、うん、
批判精神が大事ですよね、
はい
はいはい、まあ、私も全くそうだと思いますね、うんうん、それともう一つはやはりせっかくこの130年の歴史を持つ大学ですから、やっぱりその130周年この学校を作った当時の人たち、先人の考えたことね、こういうことをもう一度考え直して、彼らは一体何を求めてこういう大学を作ってどういう形を夢見たのかなと、そういうことをやっぱりしっかりともう一度考えてみて、で今出来上がっているものをそのままですねなぞって発展させるんじゃなくて、もう一度その原点に帰ってやっぱりしっかりと新たにですね、これからの芸大をどう発展させるかを考えていくべきだと思ってますね、はいはい、
先人の求めてあるところをもっぺん、
そうですね、
求めてみようという、
そうですね、
小山さん何かありますか。
受験生をお持ちのご両親の皆様、うんうん、はいはい、もしお子様が芸大に行きたいと言ったときは芸大はいいところですのでぜひ進めていただきたいというふうに思います。
そうですね、
はい、
勇気を持ってい
ただきたい。 そんな大層なことない、いいところです、はい、
私ね、はい、親父に猛反対されて学校行った。
あ、そうでしたか。
絵描きの息子だけれど絶対になってはいかん。ああ、
もともとあれですね、建築を希望されたんですよね。
そうです、はい、まあまあ何か形のあるものでしたけれど芸大行きたい、うん、で猛反対されて、うん、ですから私家を出て、うん、奈良に住むようになったんです。あ
もう一度申し上げます、とにかく記念事業いろいろ組まれておりますんで、一人でも多くの方々にぜひとも運んでいただいて、見ていただきたいと思いますね、はい、
はい、どうもありがとうございました。非常に最後まとめていただきましてありがとうございます。
京都市立芸術大学130周年記念特別番組アートトークセッション、お話はつきませんがそろそろお別れの時間になりました。上村敦先生、中井定治先生、小山光平先生、本日はお忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
コーディネーターは京都新聞社編集局文化生活部部長で論説委員の山中秀幸さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ナビゲーターは佐賀根幸子でお送りいたしました。京都市立芸術大学130周年記念特別番組アートトークセッション、いかがでしたでしょうか。番組をお聞きくださいました皆さん、ぜひ5月25日から30日まで京都市左京区岡崎の都メッセで開催します京都市立芸術大学130周年記念事業京都芸大同窓会アートフェアの方にもお越しください。お待ちしております。この番組は京都市立芸術大学美術学部同窓会の協力によりお送りいたしました。